今日のイエス様のお話は、多くの方がおそらく一度は聞いたことのある良きサマリア人として知られているお話でございます。これ本当に分かりやすい例え話だなってつくづく思うんであります。愛するということはどういうことなのか、それをイエス様は手に取るようにお話をしてくれたのであります。この分かりやすさが、この例え話を聖書の中でもひときわ有名にした最も大きな理由だと思うんであります。さて、イエス様がサマリア人の例え話をするその状況、背景を今日は考えてみたいんでありますけど、今立法の専門家、立法学者と言ったらいいんでしょうか、がイエス様を相手にしてですね、議論を持ちかけている場面の中で、この良きサマリア人の例え話が出てきたのであります。立法学者を相手にしている。しかもこの立法学者はイエス様を試そうとしていたというふうに書いてあります。試されるって嫌ですよね。試されるなんてのは、できればそんなのはしてほしくない、経験してくない、したくない。例えば子どもたちなんかだと、学校で試されるというのは試験のことですよね。試験好きな人なんか本当いないと思いますけど、緊張を強いられます。ですから今イエス様もですね、立法学者という権威のある人から試されてるんです。テストされているんです。普通だったら緊張すると思います。逃げ出したくなるような場面であります。何を質問してきたのかというと、永遠の命を受け継ぐにはどうしたらよいかというのが、この議論のテーマでありました。あるいはこの愛するとはどういうことか、これもこの議論の中には含まれております。永遠の命とか愛とか、こういうテーマをこの専門家の方から質問されたら、これ緊張するし、私は即答はちょっとできない、やっぱり少し時間をくださいと言って一生懸命本を調べてですね、そして準備をしないことにはできないだろうと思うんですけど、イエス様はそうではなかったわけであります。すんなりと分かりやすく、しかもきちんと聖書に基づいて、はぐらかすような言い方はなく、しかも間髪を入れずに良きサマリア人のお話をしたんであります。ここがイエス・キリストのすごいところだと私は思うんであります。どうすれば永遠の命を受け継ぐことができるのか、立法学者がイエスに対して試した問いです。ところが今日のお話の流れを見ていくとですね、ここでイエス様がそれに答えなかった、答える代わりに逆に立法学者に問い返してるんです。立法には何と書いてありますかというふうに問い返しているんですね。今日のこの出来事というのは、今日のはルカ福音書ですけど、マタイの福音書にもマルコの福音書にもこれと同じ記事が、同じ出来事が書いてありますが、ちょっと書き方が違うんです。マタイとマルコは似ています。 でもルカだけちょっと独特なんですね。マタイとルカにおいてはですね、この永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいかという質問をしたのは立法学者ではなくてお金持ちの青年というふうになっているんです。そして少し後になって立法学者も出てきて、立法学者が尋ねる質問というのは最も大事な掟は何か、まあ、いかにも立法学者らしい質問になるわけなんですけど、ですからお金持ちの青年と立法学者と質問する人が2人別々なんですね。ところがルカ福音書では立法の専門家が永遠の命の質問と最も大切な掟、この2つの質問を1人の人がしている。まあ、ルカはですからひとまとめにこれを書いているということなんです。さらには今日の福音書ではイエス様が問い返しているんです。立法には何と書いてあるかと問い返している。マタイとマルコではそういうふうには書いてなくて、これはイエス様が答えているんですね。この心を尽くし精神を尽くし力を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これはイエス自身が答えています。両方ともイエス様が答えているんであります。まあ、このように3つの福音書を比較してみるとこうした違いがあるということは、これやっぱり見落とすことができないんであります。じゃあ実際はどっちだったのかなっていうふうに私たち考えますけど、もうそれはもう私たちには分かることではありません、知るところではありません。で、そうした違いというものを踏まえながら今日はルカ福音書から私たち今聞いておりますので、これに基づいて御言葉を聞いていきたいというふうに思うんであります。立法学者はイエス様を試そうとしました。試す。試すというのはどういう心境でしょうか。どういう気持ちで臨むでしょうかね。立法学者はイエス様についていろんな噂を聞いていたでありましょう。この男はいろいろと偉そうなことを言っている。一体どの程度こいつは聖書を知っているのか、こういう態度ですよね。こういう態度で臨むとそこでテストがあるわけですよ。いわば上から目線。まあ、確かにこの場面で立法学者とイエス様ですから上から目線でこういう質問がされたというふうにも見えるけど、私はですね、そうじゃなかったかもしれないなということをちょっと思うんであります。まあ、立法学者たちはイエス様をもう知っていました。知っていていろいろこう人々が大きな噂をしている。どうもこの男は怪しい。怪しいけれどただものではない、こういうふうに思ってたんじゃないかなって私は思うわけであります。一目を置いていたという言い方がありますが、そこでどの程度聖書のことを知っているのかをテストしてみようと。ですからこのテストするという気持ちの中にはですね、イエスのこの答え方に非常に興味を持っていた、興味津々だった、そういう意味ではかなりグッとイエスの方に近寄っていたんではないかな、そういう気がするのであります。だからこそイエス様が立法学者に対してですね、逆に問い返すということが起きたのだと思うんです。そしてそれに対して立法学者が答えていくという 展開が起きております。普通だったらですね、上から目線でこの質問した人に向かってですよ、例えば先生が生徒に向かって質問しているのに生徒が先生に質問し返すなんて普通ありませんもんね。でもここではそれがあるので、そしてそれに対して律法学者がちゃんと答えてるということは、ここで両者がですね、お互いに尊敬し合いながらこの対話が起きている、でこういうふうに考えることができるんであります。ですから律法学者はもちろん大変大きなオーソリティを持っている人ですが、律法学者もまたイエスの中に権威オーソリティを持って見ていた、でこういうふうに読み取ることができるのであります。さて、永遠の命を得るにはどうすればいいか、これはですね、思いつきの質問ではありません。律法学者たちの間では広く議論されていた、いわば命題であります。旧約聖書の中にその答えがちゃんとバシッとこう書いてあって、でイエスという男はこれをちゃんと分かっているのかなと、こういう質問ではないんですね。律法学者たちもそれぞれいろんな意見を持っていて議論している、まあ、いろんな見解がある神学論争の一つが、この永遠の命を受け継ぐにはどうすればいいかということなんであります。学者がみんないろんな意見を持っているからこそ、このイエスという男はこの論題に対してどう答えるのかということに彼らも興味があったわけであります。永遠の命に関する問いと、そして最も重要な掟は何かという、私たちの前に今2つのこのクエスチョンがあるわけでありますが、答えは同じというふうに考えることができます。今私たちにとってもこの2つの問いは同じ答えを求めています。マタイとマルコが書いているように、それをイエスが答えたのか、それとも律法学者が答えたのか、そういうことが先ほど問題だということを言いましたが、今ここではそれは問題ではありません。大事なのはその答えの中身です。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。この言葉は旧約聖書の中の、今日も先ほど読みましたが、申命記の中にある大変有名な一言ですね。シェマイスラエルなんていう言い方もされているぐらいに、このユダヤ人なら今でも多くの人たちがそらんじて判で押したように言うことのできる御言葉でございます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。もう一つありました。これを今日は見落とすことができません。それが隣人を自分のように愛しなさいというこの言葉でございます。実はこれも旧約聖書の中からの引用なんですね。旧約聖書の中にレビ記というのがあります。あんまり読むことないんですけど、その中にこの言葉がポコッと出てきているんです。でマタイの福音書、マルコ福音書でもこの隣人を自分のように愛しなさいという言葉がこのイエス様の言葉として出てまいります。さてルカ福音書では律法学者がそれを答えました。律法学者がそう言ったのを受けてイエスは言いました。それを実行しなさい。 そうすれば命が得られる。愛すること、それが最も重要な掟だ。これを頭で知っているだけではなくて、やりなさい、実行しなさい、それこそ永遠の命の鍵なのだというのがイエス様の答えでありました。ここまでの展開は立法学者たちの中ではある程度想定済みだったと思います。私はここまで織り込んでたと思うんですね。こういう展開になるだろうということは立法学者も分かってたはずです。だって頭で知っているだけで実行しないんだったらこれ偽善者ですから、それを良しとするはずはありませんので、もうイエス様が実行しなさいというところまでは分かっていた。問題はその次の問いだったんです。今日の聖書の言葉と29節のところにルカはこういう説明を付していますが、彼は自分を正当化しようとしてですね、こう聞いたんです。では私の隣人とは誰ですか。隣人とは誰かという問いです。これをどう答えるか。そこでイエス様は良きサマリア人の例え話を始めたのであります。これルカ福音書にしかありません。マタイ、マルコ、ヨハネ、他の福音書には載ってない。ここにしかない。今日のこのテキストというのは10章の25節からなんですが、実はですね、その前のところが重要になってきます。これ先週の日曜日の日課なんですけど、覚えている方どうぞ思い出してほしいんですが、もう少しですね、聖書をお持ちの方は9章の51節ですから、新共同訳聖書の124ページのところを開いていただくと、下の段にですね見出しがあって、サマリア人から歓迎されないっていう、こういう言葉がありますよね。サマリア人は歓迎されない。ユダヤ人はサマリア人が嫌いなんです。サマリア人もそういう意味に嫌われているから、ユダヤ人のことが大嫌いなんです。これが今日のテキストの前提としてあります。歴史的な経緯があって、ユダヤ人とサマリア人というのは水と油なんです。関係が破壊していたんです。仲が悪かった。ユダヤ人はサマリア人のことをバカにしていました。軽蔑していました。ですからサマリア人はユダヤ人を嫌っていたんであります。先ほど子どもたちともちょっとお話ししましたが、今もうなくならないこの民族間の対立、人種差別、アメリカでも収まりません。次から次へと起こっていきますが、この民族間の対立という難問が実は聖書のここにもあるんです。ユダヤ人にとってサマリア人は愛せないんです。立法学者というのは、私はユダヤ人の中のユダヤ人だと言って標榜する人たちでありますから、彼らにしてみるとサマリア人を相手にするというのは論外なんです。ですから道を歩いている祭司たちは道の反対側をこう通っていったんですね。まあ死んでいるからということも、死んでいると思ったからということもあるんですが、とにかく避ける。サマリア人というのは神から呪われた民だ。 まあ、こういう頑固な偏見を彼らは持っていたんであります。で、イエス様のお弟子さんたちもそうでありました。先ほどの9章51節、これ先週の日曜日のテキストの時にも読みましたが、イエスたちがサマリア人から歓迎されなかった時にですね、弟子たちがイエスに言ったことは皆さん覚えているでしょうか。主よ、お望みでしたら天から火を降らせてこいつらを焼き殺しましょうか、という言葉をイエスの弟子たちが言ったんでありました。サマリア人に対する憎しみが本当にここに感じられるわけであります。これがユダヤ人、律法学者がサマリア人に対して持っていた感情であります。律法学者にしてみれば、サマリア人は愛さなくてもいい民族でした。対象外だったんであります。律法学者にとってのサマリア人は愛することを考えなくてよかったのであります。隣人とは誰ですか。この律法学者の質問に対してイエスは、サマリア人を持ってきたのが今日のこの例え話であります。道端に倒れていたのはユダヤ人と考えていいでしょう。そのユダヤ人を助け解放してくれたのはサマリア人だった。これがイエス様の状況設定、お話のプロットの作り方であります。怪我をしたユダヤ人の隣人になったのはサマリア人だった。イエス様が一番言いたかった点です。あなた方律法学者が最も嫌っているサマリア人があなたの隣人です。これがイエス様の答え。これを実行しなさい。そうすれば永遠の命が得られる。イエス様がガリラヤ湖のほとりで語った三条の説教の言葉がここにこだましてきます。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。これは旧約聖書の掟です。イエス様言いました。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。今日の福音書にこの三条の教えがこだましてきます。愛するということ、その本質がここに描かれておりました。愛することの難しさ、愛することの尊さ、愛することの奥深さ、それがこの良きサマリア人のお話の中に出ているのです。神様が私たち罪人を、私たち罪人を愛してやまない奥深い愛がこの良きサマリア人のお話の中に描かれています。これこそ神様が私たちを愛しておられる姿です。イエス・キリストが私たちの隣人となってくれたのです。お祈りいたしましょう。主なる神様、良きサマリア人の例えによって愛することの本当の意味を、その難しさを、その奥深さを今日教えてくださり感謝をいたします。今私たちこの愛を、あなたが私たち罪にあえぐ一人一人を 愛してくださっていることを教えられ、ありがとうございます。どうぞあなたの御言葉に従って、私たちもこの愛を知り、そして実行していくことができますように強めてください。そして世界の中にある数々の紛争が収まりますように。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。